皆さんおはようございます。8月に入りました。なお暑い日が続きますが、秋はもうそこまで来ているということであります。どうぞ熱中症にならないように体調気をつけて守っていただきたいと思います。アブラハムの取りなしというのが今日の説教題であります。創世記の18章16節と33節を今読んでいただきました。もう一箇所、新約聖書のヤコブの手紙2章23節を1節だけ読んでおきたいと思います。開ける方は開いてください。開けない方はどうぞお聞きください。362ページ、新約の362ページ。ヤコブの手紙2章の23節です。こうして、アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められた。という聖書の言葉が成就し、そして彼は神の友と唱えられたのである。彼は神の友と唱えられたのだ。どうぞこの一句をどうぞ心のどこかに覚えておいていただきたいと思います。鳥なしの祈りということについて今日は学びたいと思います。鳥なしというのはですね、皆さんこの鳥なしということがありますけども、争いの中にある、不和の中にあるお互いの関係、その間に立って、互いがうまくいくように、仲直りできるように、仲立ちをするということが、取りなすということですね。子供のやんちゃを咎めたお父さんの前にお母さんが立ってですね、子供のためにお父さん許してやってくださいとこう取りなすわけでありますね。で、取りなしの祈りというのがあるんですね。取りなしの祈りというのはすごく大切な祈りであります。この取りなしの祈りというのはこれ人のために取りなしに乗ることなんですね。人に身代わって、この他人に身代わってですね、その人が神様の前に立ってですね、神様どうぞこの人を憐れんでください。恵みを与えて祝福してくださいと、神様の行為を自分じゃなくて他人のために祈りを止めるという、それが取りなしの祈りであります。私たちは祈り、願い事を下げますけども、しばしばですね、そのほとんどですね、自分のために祈ることが多いのであります。あるいは、自分の身内のために祈ることもあると思います。一生懸命祈ることがあると思います。まあ、これはですね、とても大切な祈りですね。自分のためにきちんと神様の前に祈ること。また自分に委ねられた家族のためにも祈ることはとても大切なことであります。しかし、もう一つの祈りがある。この祈りを忘れてはならないのであります。それが取りなしの祈りであります。自分のための祈りじゃなくて、これは徹底して人のための、人に代わって祈りなんですね。その人の立場に立って、その人の身に立ち、その人の心を心として、そしてその人が担っているもの、戦いや苦しみや困難というものをですね、自分のことのようにして受け止めてですね、その人に代わって神様の前に訴えて祈っていくという。ですからこの取りなしの祈りというのは、身代わりの祈りでありますね。その人に代わって、身代わって祈っていく。この取り出しの祈りの素晴らしさというものがこうあるわけであります。人のために祈ると言いますけどもね、こういう場合は取り出しの祈りとは言えないかもしれませんね。神様どうぞ私の主人、まあ主人はですね、ご主人は身内ですけども、自分とは違う他人のことでありますが、どうぞ主人がもっと私のことをよく理解し、もっと私のために良い心を持って、あのことをやめて、このこともやめて、私をもっともっと愛することができるようにしてください。これは人のために祈ってますけども、自分のための祈りであります。明らかに。結構こういう祈りをすることがあるわけでありますね。神様今日からあの人、ちょっとこう、癖がありますから、どうぞ、何とかしてください。 カカカカカカって祈ってますけどもね、結局ね、自己主張の、その人のために自分の思い通りに、その人がなってほしいと。まあ、そういう祈りにね、いつしかね、すり替わってしまいますからですね、よく気をつけなきゃなりません。私は進学校で面白い祈りを聞いたことがあるんですね。進学校って共同生活をしてましたからですね。でも毎朝祈るんです。総天気とかがあるんですね。で、こちらのテーブルの祈り、こちらのテーブルの祈りがあってですね、座敷でありましたけども、こちら一生懸命。そしたらこちらの人がね、誰かのために祈ったんですよ。名指しで。そしたら、その次に、名指しで当てられた人が祈って、神様、彼はこう言いますけども、しかしこうなんですとか、まあ、ことにですね、面白い祈りを、やり取りをしてましたね。まあ、本当にね、それはね、祈りのまさにバトルでございますから。神様抜きのね、神様の名前を借りたお互いのですね、主張の試合であったわけでありますね。これは、取りなしの祈りではないです。で、取りなしの祈りっていうのは、徹底して自分を捨てて、その人の立場に立って、そしてその人の心と感じながら、しかし神様の前にその人のために御心を求めていく。それが祈りです。で、この取りなしを祈っていくときに、二つの素晴らしいことがなされていくんですね。だから取りなしの祈りは大切だということなんですけど、一つはね、自己から、エゴから解放されていくんです。徹底して、人のために、人のために祈っていく。まあ、世のため、人のためと言いながら、自分の名誉のためにやってる人がたくさんあるわけですけども、そうじゃなくて、本当に自分を捨てて、その人のために徹底してその人の立場に立って、神様の憐れみを求めて祈っていくというね。この祈りを徹底して導かれますと、御霊が導いてくださいますときに、私たちは自己という、もうどうしようもない私たちは自分というものから私たちは抜け出すことができ、神の恵みの中に、神の心として本当に乗ることができるようになる。エゴから、自己から、この取りなしの祈りは私たちを解放するんです。素晴らしい祈りです。もう一つはですね、この人のために神の行為を求め、恵みを求め、憐れみの慈しみを求めてまいりますが、この祈りはまさに神の愛が、その祈る祈りに映し出されて、神の心、神の愛をだんだん知っていく。人のために祈っていくとき、本当に神様の愛の心が、その人の心の中に聖霊によって移されてまいりました。そして神の心を持って、その人のために祈ることができるようになっていくんですね。これは素晴らしいことです。そして、神の友となっていくんですね。神の友として私たちの信仰が成長していく。神の心を持つ器として成長していくという。そういう意味において、この取りなしの祈りというのはすごくこの大切な祈りだということを、まず理解したいと思いますね。私たちは取りなしの祈りをしておりますでしょうか。そして、その祈りに少しでも成長させていただいているでしょうか。私たちは今日アブラハムの取りなしに学びたいと、もうわけであります。先週はアブラハムの旅差しという題で創世記12章から神様の言葉に従ってアブラハムが行く先を知らないで信仰によって新しい旅立ちをしたということを学んだんですね。今日は18章であります。その間かなりの時いろんな行き先がありました。アブラハムはさまざまな経験をしております。兄のことです。アブラムの住まいである天幕を三人の旅人が訪れました。それが18章の最初の一節から出てまいりますね。少し見ておきましょう。18章の一節に戻ります。主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入り口から走り行って彼らを迎え、地に身をかがめて言った。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。うぬんと。まあ、この三人の旅人をアブラハムはもてなすわけであります。